高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、ナビゲーターの関根美代子です。今回は第13回お悩み相談室、親との付き合い方をテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最も近しい関係である親、結婚すれば義理の親との関係に悩み、独身であっても親と喧嘩が絶えないという人も大勢いらっしゃるかと思います。高嶋さんご自身はいかがでしたでしょうか？
うちは私の母親が非常に厳しくて、はい、でその厳しいって言っても他のお母さんと違って勉強しなさいとかそういうことは言わないんですよ、うん、勉強するなとか変なこと言うんですよ。勉強しないでできるのが当たり前よとかかなり変なこと言うんですよ、はい、でハードルがものすごい高くて、うん、で親のその気に入れるようにやろうと思うとものすごい大変なんですけど、うん、まあ、そういう風に育ってきたので、はい、まあ親は絶対みたいな感じで、うん、もう一言も反論は許さないっていう感じですね、絶対命令っていう言葉がありまして、はい、何かちょっとでも言おうとすると絶対命令ですって言われて何も言わせないみたいな、そんな親です。
はい、すごいですね。じゃあそれって子供時代も過ごされてずっと起きて。
そうですね、だから親の求めるところをまずクリアしないと自分の自由はないっていうところで、うん、まずクリアしてその上でだったらこのぐらいは自由を認めるよっていう部分があったので、うん、とりあえず親の要求をクリアするところを必死にやってました。
またクリアしてもその認められる自由というのもかなり狭まったものでした。
そうですね、全く、うん、認められないと言った方がいいかもしれない、うん、褒められたことないですしね。
そうなんですか。
当たり前ですかね、できて当たり前、できなかったらもう出ていきなさいみたいな感じですから、はい、
なるほど、相当ハードな感じですね。
そうですね、で勉強もしちゃいけないから、うん、家でもう何もできないので、でとにかく家事とか全部やりなさいって感じで、家のことや今やらされてたって言ったらですけど、うんうんうん、やってたので、でちょっと本読みたいなとか思っても、うんうん、その自由がないので、うんうん、とにかく母親の言いなりみたいな。
学校で宿題を終わらせてしまうっていう風にしてたっておっしゃってましたけど、
家に持って帰って勉強してると怒られちゃうので、うん、もう全部学校でやってきて、でもそのおかげでものすごく時間効率よく、うん、行動できるようになったので、うん、これが親の愛だったのかなと思ってますけど
今どうなってはっていう、はいはい、
もう本当にね、ライオンが谷底に子供を突き落とすとか言うじゃないですか、そういう教育なんですよ。もうやっと這い上がってきたと思ったらまた突き落とされっていう、そういう感じです、うちの親は。はい、
また成長されて、まあ、ご結婚とか会社を設立などかなり大きな人生の転機っていうのがあったと思うんですけど、はい、そういう時もやはり同じような調子で。
そうですね、母親のまあ判断というか、うん、大人になってからは意外と私の意見とかもとりあえず聞いてくれるようになったんですけど、うん、でもやっぱり母親の決断っていうのが絶対なので、うん、で、まあ、結婚はちょっと反対されたんですよ。で、まあ、その時はなんとかなったんですけども、5年ぐらいかな、結婚して5年ぐらい経って、やっぱり見てたけど、この相手ではあなた幸せになれないから、離婚しなさいって言われて、えって感じじゃないですか。いや、それはちょっとって感じだったんですけど、離婚しないんだったらもう、私の前に姿現さないでっていう感じで、感動されてしまいまして、もうそれっきりなんで、離婚するまでとにかく帰ってくるなと言われたので、とりあえず帰ってませんね。なので子供を産んだことも報告してないし、会社設立したことも知らないと思うんですけど、もしかしたら遠くから知ってるかもしれないですけど、
はい、今もそういった 関係でいる。
そう、厳しい人なので、なあなあに許してくれるってことはありえないので、とりあえず離婚するまでは帰ってくるなって言われたらもうそれしかないんですよ。そうは言ってもお母さんだからってよく言われるんですけど、うちの親違うので。
で、高島さんほどのご経験もなかなかないかもしれないんですが、やっぱりでも義理の親御さんですとか実の親御さんとかと、関係で悩んでいる方っていうのは多いかと思うんですが、はい、そういう時にまず高島さんならどういうことをすればいいと思いますか？
相談はねよくされるんですよ、うん、でも親世代の感覚っていうか価値観と自分の価値観って絶対違うんですよ、うん、でも180度違ったいると思った方がよくて、うん、でもうそれをすり合わせようと思ってもできないんですね、うん、もうこれが正しいっていうものが確立しちゃっているので、うん、それをでもこうだからって理屈で責めても絶対に理解はしてもらえないんです。だから説得しようとしちゃいけないんですよ、
うん
うん、で幸いうちのその主人の親はものすごいできた人で、私に対してああしろこうしろって言わないので、うん、すごいねっていう感じで褒めてくれるし、うん、頑張ってねみたいな感じでこれはいけないあれはいけないって言わないので、うん、好き勝手させてもらってるんですけど、中にはねこんな子供も病気でちっちゃいのに仕事なんかしてる場合じゃないでしょっていうお姑さんもいると思うんですよね、うん、でそういう時にでもこうこうこうだからとか、うん、旦那さんの給料が少ないからやらなきゃなんないんですとか、うん、そういうね理屈をもう正しいことを言ったとしても通用しないので、絶対にそこはぶつかるべきじゃないと思うんですね、うん、なんでなんか言われたらはいはいはいって聞く方がいいと思うんですよ、うん、でもおっしゃる通りですっていう感じで聞いた方がいいと思うんですね。ただ自分の行動は曲げない、
うん、
もう柔らかく聞くしはいはいって言うんだけれども行動は曲げないっていうことを一貫して続けていると、どうせこの人言っても私の言うこと聞かないわっていうことで相手が諦めるんですよ、うん、で諦めるまでそれを続ける。で大した時っていうか会った時とか電話の時とか手紙でもそうですけど、対応する時にはもう絶対柔らかくして反論しない。反論するとね延々と続いちゃうんです。で本当にその通りだと思いますって言うとそこで終わるんですよ。
そうですね、
そうなんです。だから価値観の違う人には自分の意見は言っちゃいけないんですよ、うんうん、で同意して、うん、本当にその通りなんですって、でだけど私はこれやりますっていうところはもう一貫して通すと、
うんうん、なるほど。行動を自分の意思に一貫させるってことは実を取ってるってことですね。
そうですそうです、
うん、言い争いはねその時はちょっと頭に違うのもあって、うん、なんか肩負けたみたいな感じになりますけど、うん、それはもうあまり無益なことですもんね。
そうそうそう、だからそこで勝ってもしょうがないので、うん、そこでは負けといて、うん、でも実際は勝つみたいな感じで、うん、とにかく言い争いしないことですよね、
うん、なるほど。
で、あとはね、親世代の方たちっていうのは権威に弱いんですよ。はい、
権威。
うん。だから、例えば自分が仕事でね、取引先が有名な名前を出すとかね、うんうんうん、そういう親世代の知ってる名前を出すと、はいはい、意外と、あ、すごいなと思ってくれたりしますね。
なるほど。
うん。何をやってるかわけわかんないじゃないですか、
うんうんうん、
で心配してくれるわけなので、うんうん、大丈夫だよっていうのを大丈夫だよって言っても大丈夫だと思ってくれないので、うんうん、有名どころの知ってる名前を出して、あ、なんかすごいことやってるんだなって思ってもらった方がいいですよね、うんうん、あとはその方によってね、何が安心材料になるかって違うと思うので、うんうん、はい、よくこうヒアリングしてどこを心配してるのか、うんうんうん、何が勘に触ってるのかっていうのをちょっとこう見極めて、そこを取り除いてあげればいいわけじゃないですか、うんうん、もう正面から激突したら絶対喧嘩になっちゃうので、
うんうんうん、そうですね。
で、あとインターネット関係っていうことで、うん、往々にして親世代の方は疎い場合が多いじゃないですか。で、全然知らないことなので、うん、最初から相談もしないし報告もしないっていうのも一つの手ですよね。
逆に
何やってるか全然わからないと、うん、で要求されたこととかやるべきことさえやっておけばあとは自由じゃないですか、はい、 なんかその自由な部分で好きにやると、うん、あの報告しない、うん、何やってるか知らせないっていうのも一つの手ですよね、
うんうん、そうですよね。あの IT 用語をこうね説明しても余計混乱させるっていうことはありますもんね。
そうですね、うん、それにあのやっぱりあの女の人は家にいて子育てするものだっていうような価値観で育ってる世代じゃないですか、うんはい、全員そうじゃないですけど、うん、まあ、 あのできればそうした方がいいんじゃないかと思ってると思うんですよ。でうちの主人の親なんかも多分思ってるけども、うん、まあ、 あの言わないけども心の中ではああって思ってると思うんですけど、あのでもそこはねあの違うのよ。今は女が働く時代よって言ってもしょうがないですから、うん、あのそこは認めて本当にそうできたらそうしたいんですよねっていう感じで柔らかく同意すると
さ、ね、はい、まざ、あ、まトラブルを変えて付き合っていかなければならない親世代ではありますけれども、あのやはりこれはいいところだなという点はあると思うんですが、高島さんから見て、まあ、親実際のご両親ではなくても親世代の人たちを見ていてこれはいいところだなと思うような点っていうのはありますでしょうか。
そうですね、やっぱり経験積んでますから、うん、あのそうは言ってもやっぱり人間の幅が広いですよね、うん、でいろんなこと知ってますし、で、まあ、子育ての点についても先輩なわけですから、うん、あの自分が絶対正しいわけじゃなくてやっぱりその親世代の、 あの方が言っていることもあの聞く耳持つっていうこと大事だと思うんですよ、うん、で、まあ、子供はこういうふうにするといいよって言われた時に今はそんな時代じゃないからってこう聞く耳持たないんじゃなくって、まあ、それを受け入れるっていうところですよね、うん、もう本当にいろんなこと知ってますよね。
そうですね、
うんうん、であの私たちが経験してないようなこともいっぱい経験してるので今より大変な時代を子育てしてたわけなの で、ね、いろんな知恵を持っているので、うん、まあ、それがねあの押し付けがましいと鬱陶しいなっていう時もあるかもしれないですけども、うん、聞いてるとねあのいろんな気づきあるんですよ、うん、話を、うん、でうちのお姑さんなんかはものすごい柔らかくて、はい、もう私は何にもできないからって美里さんすごいねってよくやってるねって言ってくれるので、うん、まああの甘えて気持ちよくあのはい頑張ってますみたいな感じにしてるんですけど、あの結構話は長いんですよね、うん、いろんな話昔の話とか出てくるんですけど、うん、聞いてるとね結構面白いんですよ、でそういうあの中にすごい気づきがあるので、うん、あのちゃんと聞いて聞き流すんじゃなくてちゃんと聞いてあの得られるものは得ていった方がいいなと思いますね、
うんうん、そうですよね、まあ、子育て一つとっても昔はおむつとかで今はこう簡単にこう
紙ですけどね、
はい、
昔はね布でやってて、うん、まあ、今時布でやれっていうお姑さんもあんまりいないと思いますけど、うん、たまに聞きますけどね。でそういうのを大変なところをわざわざ大変にする必要はないんですけど、うん、大変だった時の知恵っていうのは役立ちますよね。こうかぶれちゃった時はこうするといいよとか、うん、あの知らないこといっぱいあるのでやっぱりそこは立てて聞いてあげた方が自分のためですよね。
そうですね、うん、培ってきた知恵っていうのも必ずお持ちだと思うので、うん、それをね自分も継承というか、まあ、取り入れていくっていうことで、
そうですね、はい、あとはその子育て以外のところでもいろんな経験されてるので、うん、あの意外と知らなかった話で、うん、あの自分の息子も知らなかったようなことを話してくれたりするんですよ、でそういう経験があってこうだっただったっていう話聞くのってすごいためになりますよ、
うんうん、なるほど。でやはりどんな関係であっても親であるとか親世代の人たちは私たちのルーツと言えそうですね、大変な部分もありますがお互いに尊重し合える関係を目指してみてはいかがでしょうか。高島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書告白します、私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。 URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com mysato.com です。また高島美里の新講座、賢いライフプラン講座第2回、家計に豊かさをもたらすインターネット活用術の収録をユーストリーム渋谷スタジオにて8月20日土曜日に行います。ご自宅のパソコンからも収録風景をご覧になれますので、詳しくは番組ホームページもしくは iTunes で番組と一緒に配信されている PDF をご覧ください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。